コリンゴラジオ自由の女神になりたくて10月最後の放送第126回目を迎えるニューヨークコリンゴラジオ。今週はハロウィンウィークでコリンゴラジオもトリックオートリートスペシャルでいきたいと思いますが、ハロウィンを皮切りに感謝祭、クリスマスとホリデーシーズンに突入のアメリカですので、少し体調を万全に整えていきたいと思います。ということで本日のゲストはヨガインストラクターで鍼灸師の平野祐希さんにお越しいただきました。祐希さんによろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、実はこのインタビューの前に祐希さんの針治療をちょっとトライしたんですけど、ちょっと普通の針と違いましたね。私何回か針行ったことあったんですけど、あの普通の針の先生はちょっと脈見て舌見せて、はい、チュチュチュチュチュってあって終わりだったんですけど、いきなりなんか筋肉から診察されて、なんかお腹とかチェックされて、呼吸までチェックされましたよね。その後なんか私は左の首と肩が痛かったんですけど、いきなり足から針行ってましたね。ちょっと感じが違ったんですけど、これはなんか有機流スタイル。
あ、全然全然、これはあの僕が作ったスタイルではなく、その学校で習ったのが、その3つの、その針の種類っていうか針のスタイルがあって、1つは、あのよく使われているその脈だったり舌を見たりっていうのが、その中国から来るそのトラディショナルチャイニーズメディシンっていう、その TCM っていうものが、それがよくあるんだけど、チャイナタウンだったりだと思うんですけど、基本的に TCM なんですけど、それあと2つは、1つがその APM っていう、あのアキパンチャーフィジカルメディシンっていうのが、その、筋肉を使って、あのもうちょっと具体的にその筋肉の方を、あのそのピクピクって動かしたり、そっち系で、それで3つ目が、その日本式の松本先生という人がいて、そのスタイルも習いました。だからその足からって言ったり、そのお腹をチェックしたり、でここ筋肉チェックしてたけど、でもそれもあのどっちかというと、その松本式、松本スタイルのその首のあたりはどう関係あるのか、ここら辺だったら、じゃあ、 あのこっちをチェックしたりこっちを確認したりっていうので、そっちから最初行ったんだけど、でもあの全部つながってます。
じゃあ全部取り入れてるんですね、その3つ。
3つ、基本的に使ってるのはその松本式で、それプラスあと筋肉のあれを、
チェックして、
はい、
いやびっくり。なんか私もう今までチャイナタウンの何回か行ったんですけど、全然効かなかったんですよ。マジで全然効かない。
効くときはすごい効くと思います。
あ、そうで、タイミングが悪かったのかしら。
あ、やっぱりものによると思います。そのやっぱり筋肉の問題はもう人によって、そのチャイニーズスタイルで、そのなんか全身 の、 そのなんかちょっと手のポイントだったり、あの足のツボだったり使って、それで治ったりするときもあれば、やっぱりもう本格的に筋肉にもピクピクいかないとダメっていう時もあるから。
なるほど、そうね。私の場合は1年以上放置しちゃいましたからね。あのもう最初の診断の面接もね、砂糖ダメって言われましたね。
そうだね、
シュガーはね。で、あのゆうきさん、ハリ氏なんですけど、ヨガのインストラクターでもあるんですよね。
はい、そうです。
実はヨガのインストラクターも先にやってたんですよね。
はい、それはもう10年以上はやってますね。
わー、で私ね、あのインタビューするというので、ヨガインストラクターがなぜ針師になったのかなって気になってたんですよ。それを今聞こうと思ってたんですけど、さっきあの施術してもらった時に、あ、ヨガも針も筋肉も全部つながってるわみたいな。
つながってますね。
あ、だからかみたいな。なんかほらヨガももちろんいいことですけど、ヨガも針も大きい世界で見ると結構一緒というか、いろいろ呼吸とか、あと気の使い方とか、
やっぱり基本的にヨガって言ったら、その体を動かして呼吸の仕方も習って、あとその瞑想の 部分だったりっていうのもあるし、まあ基本的にヨガって言ったらそのライフスタイルっていうとこもある。その哲学的にその取り入れるとやっぱりただそのクラスでそのマットでヨガしてるっていうで、それで帰ってそれでもうしてないっていうわけではなく、やっぱりその考え方だったりいろいろとそのヨガのレンズを通して見るっていうことができるんだけど、でもそれだけじゃなんか自分にとって物足りないなっていう感じがして、やっぱりどうしてもなんか人をもっと助けてあげたいっていう、それもちろんそのなんかあ この筋肉がこうこうこうでってこうすごい肩凝ってんだよねって言われた時にこういう動きしたらって言っても、やっぱりそれだけで治らないっていう時もあったし、あとさらに言うとそのお腹の調子がちょっとおかしかったり、すごい緊張感でなんかドキドキしてるんだったり、いろいろとそういう他のその肺の感じがなんかすごい息が吸いにくいんだよねって言われた時にどうすればいいんだろうって思って、やっぱりもうちょっとなんか勉強しないとと思ってなんとなく針にたどり着いたっていう。
じゃあヨガのインストラクターをしてて、最初マッサージもちょっとなんか
マッサージしてました。あの最初はそういえばあのヨガしてて、でマッサージその指圧なんだけどその大指圧っていうスタイルがあって、それをやっぱり経絡だったりいろいろとあるから、あこれ面白いなと思ってやってたら、やっぱりライセンスが取れないから、そうそうそう、
ね、
だからどうしようかなと思って、でそれで、まあ、マッサージの学校に行くんだったら高いし、でどうしようかなっていろいろと悩みながらその一応指圧を習ってて、でそれでたまたまその妻のために針治療を一緒に行ってあげて、そこでその人と話してたら、彼女が昔マッサージしてましたと、そのライセンス取りました。でもマッサージしてる人 その寿命っていうのがあんまり長くはない、 2,3 年間ぐらいでも結構指も手もなんかもうボロボロになってしまうっていう、
じゃあもう年取ってもできなくなる、
そうそうそうそう、
体力使うから、
そうそうそうそうっていうことで、あので、彼女はそれでまた学校に戻って針を勉強して今針師としてやってるっていうことで、あっなんだったらわざわざマッサージしないでそれを取り越してもう針してしまえばいいかと思って、
あでしかも針だとライセンス取れますからね。
ライセンス取れます。
わ、それで針目指していったんですね。まあでもほら結局全体のトータル的にヨガと針とってすごい共通するところ結構ありますよね。
あります、あります、
体のね、
そう、まあまあ、マインドと体ともう全部それはつながってるから、ヨガから見るか針から見るかどっちもやっぱりその人を見てるから、
でもほらヨガのインストラクターだけっていう目線よりも、ヨガのインストラクターの目線と針師の目線から見たらより広く、
それはね、
できますよね。
針として見るとやっぱりその内臓のことだったり気の流れだったり血の流れだったり、それプラスやっぱりその解剖学的 その知識も増えていくし、だからそれがいろいろと合わせてやっぱり針師として その見る目はもっといろいろと知識が増えたかなっていう。
そうよね、いやそんな結城さんなんですけど、実は結城さん、アメリカで生まれてるんですよね。
生まれてます。
実は日本語より英語の方が得意で、
得意です。
ちょっとあの、初めインタビューお願いしますって言ったら、あ上手に喋れるか心配でとか言って、めっちゃ上手ですけれども、まだまだあれですか、日本語はちょっとやっぱり英語の方が楽？
英語の方はやっぱり楽です。今でもあのそのちょっとしたなんか、話でどうやってこう表現すればいいのかなっていうのがやっぱりちょっと詰まってしまったり
する。一瞬考えちゃうね。
そういう時は
じゃあ私が英語で喋る時、あー一瞬どうやって表現したと、それと一緒だ。
そうそうそうそうそうそうそう。
わ羨ましいわ、英語ペラペラの方がいいもん、やっぱりこっちで生きてる。
そうか、まあこっちに住んでたらね。
ということはニューヨーク出身、ニューヨーク生まれ、
ニューヨーク出身、ニューヨーク生まれです、
生まれですね、はい、じゃあ こっちでバイリンガルとして育てられたんですね。
はい、はい、
日本に住んだことないんですか？
日本には、うん、1年間大学休学して、うん、日本で住んで、うん、1年間住んでそこで仕事してました。
お、じゃあ日本には1年でも1年間だけ
1年間だけでした、
はい、あ、じゃあもうすごい、ゆきさんのご両親バイリンガルに育てるの大変ね、すごい、うん、
まあでも一応その小学校の時はずっと土曜日に日本語学校行って、うん、補習校行って、
はいはいはい、補習校行かされるのよね、
勉強してたんだけど、ね、でも、うん、弟2人いるから、うんうんうん、ちょうど僕が4年生5年生ぐらいになり始めた時に、うん、その弟の世話でもいっぱいいっぱいで、うんうんうん、ちゃんと僕が宿題してるかっていうのを見てなく、うん、なるほど、 どんどん成績が落ちていって、どんどんどんどんその漢字の読み書きもダメになって、うん、それをちょっと今大人になって後悔してます。あ、
じゃあ読み書きはちょっと苦手？
ちょっとっていうかすごい苦手です。
すごい苦手。すいません、E メール思いっきり出しちゃった。
まあそれはもう勉強として
勉強として勉強として読んでくれたんです。じゃあしっかりちゃんと返信も返ってきたんですけど、そう言われてみれば短かったですね、返信。
短いし片言だし、なんかいろいろとそれも、
うん、いやでも大したもんですよ。もう完全バイリンガルですよ。うん、じゃあ日本で1年間働いてた時は、うん、特にヨガのインストラクターとかそういうのではなくて、うんうん、全然普通の社会人。
そうですね、普通の社会人、うん、渋谷にあるそのビジネスプロセスアウトソーシングの会社で、うんうん、そのアドミン的な仕事をしてて、名刺は一応もらって、その時になんかコンサルタントってなんか書いてあったんだ
けど、かっこいいやないですか。
その時もコンサルタントってなんだか知らなかった。おー、なんだコンサルタントなんだと思って、
俺コンサルタントだったんだ。名刺もらってて、
うん、でもまあアドミン的な仕事してて、うん、その外資の、うん、外資系の会社だったから、はいはい、日本人の先輩もいれば、はいはい、でも周りにはオーストラリアからだったり、ロンドンから UK だったりの人もいろいろといたから、はいはいはいはい、それでいろいろと英語も日本語も話し合ってっていうのがあったから。
その後アメリカに帰ってきたわけじゃないですか、はい、日本にもうちょっと住もうかなとか思ったりはしなかったですか？
まあ住もうとは思ったとこはあるかな、なんか、あ、うん、まあ、一応戻ってきて大学は卒業しないとと思って、
うん、あ、そうか、それで、うん、アメリカに戻ってきたんですね。
そうそうそう、戻ってきて卒業して、うん、その後どうしようかなっていうところだったんだけど、うんうんうん、
じゃあほら、大学をこっちの大学を休学して1年間日本に行ったじゃないですか、はい、っていうのはやっぱり自分のルーツみたいなのを知りたいかために
っていうところはあります。
それで1年間やっぱり日本に行って、うん、日本で働いてみたいみたいな形で、はい、でまた帰ってきて、はい、その後日本に住もうかこっちに働こうかっていうのは悩んだりはしたんです。
しました、
でも結局こっちを選んだ、うん、
こっち、まあ、仕事を見つけるのに、うん、やっぱり英語が、うん、メインだから そっちの方を、
あ、そっか、
うん、それをやっぱり日本に行って日本語でっていうのが難しいかなっていうのがあったんだけ ど、
ね、
でも結局こっちでも、うん、その日系企業で勤めて、うん、それは、うん、結局英語も日本語も両方使えるようにな
った。じゃあこっちの、うん、企業で日系の企業に勤められたから、うんうん、あ、じゃあ日本語もブラッシュアップできるというか。
それは続けて使ってました、うん、
いつからヨガインストラクターになろうと。だって普通の日系企業で働いてるわけじゃないですか。
そうですね、
いつから、
そのオフィスが、うん、ニューヨークのアスカープレイスのセントマークスの近くにあって、はいはいはい、
イーストビレッジの、ね、
イーストビレッジの、うん、でいつかも お昼なんかどっか食事に行くときにそこをブラブラ歩いてて、うん、セントマークスのとこ歩いてたら、うん、そこにパッてそのヨガスタジオがあるっていうのが、うん、見つけて、うん、でそこがドネーションベース、うん、だからもう新入社員だからお金もあんまりないし、ニューヨークに住んでるからそれもお金もあんまりない、
う
ん、
高いしね、
高いから、うんうんうん、あ、ドネーションベースだったらいけるなと思って、うんうんうん、そこを通い始めて、うんうん、結構そこでハマった。なんか体を動かすのが好きで、うんうん、ジム行くよりなんか、うん、ヨガしててすごい なんだろう、運動なんだけど、うん、でも なんかエクストラあったっていうか、そのスピリチュアル的な、
なんかヨガってそういうね、うんうんうん、 なんかジムでひたすらなんかマシンとかそういうのと違うよね、うんうん、なんかヨガだとまさにそのスピリチュアルな感じ、
うんうん、
それでハマっちゃったんですね。
それでハマってでそれでも結構続けていってたんだけど、うん、もう本当になんでヨガインストラクターになったかっていうのをもうちょこちょこっとしたそういう偶然な出来事があって、うんうん、あのそれが一つは、うん、あの高校の時の友達、うん、まあ友達っていうかその知り合いっていう人だったんだけど、うん、の友達だから二人ともそこにいて、うん、あの一人がそこで養成講座をこれから受けるっていう話になってて、
うん、
すごいいいよって言ってておすすめしてた、
うんうん、
でそこから、うん当時住んでたのがブロンクスに、うん、もう結構マンハッタンから離れてたとこなんだけど、うんうんうん、その地下鉄に乗ってて、うん、その電車もう1時間ぐらいかかるんだけど、はいはい、45分ぐらいのとこで、うん、あのパッてこう目の前見たら、うん、そこのスタジオの先生が目の前にいて、
うん、おーあのそのイーストビレッジの
そうそうそう、うんうん、イーストビレッジのその一人の先生がいて、うん、おあのスタジオの先生だよねって、うんうん、そうだよって、うんうんうん、あのヨガの先生でいるのどうっていう話になってそういうのもあってだから
ちょこちょこっとそういう縁みたいなもの
が、うんうんうん、いろいろとやって、うん、なんかヨガの先生になったらいいのかなっていう
俺ヨガ好きだしみたいな。
そうそうそうそう。それプラスあともう一つやっぱり大学勉強したのは哲学なんだけど、うんうんうん、卒業してからその友達となんかまたビジネススクールに行って、うん、まあコンサルティングの会社だったり、うん、やっと分かったから
だ
から、
ね、
そうそうそう。どういうもんだか分かったから、うんうんうん、ちょっと学校に戻ってそういうなんか会社を立てようかっていう話してて、うん
はいはい、
でもそうするには、うん、もちろんミーティングだったり、
はいはい、
いろいろとそういう人の前に話さないとダメな立場になるから、でもすごいシャイ。
おお、そうなんですか。
うん、すごいシャイだったから、うん、もう人の前で話すのもうすごい嫌いで。
じゃあもうプレゼンテーションとか。
そうそう、もう全然ダメ。もうすごいドキドキ緊張してしまう人だったから。うんでもヨガだったらとりあえずそれを乗り越えないとその前に立って教えるためには乗り越えないとと思ってこれだったらまあいけるかなっていうのでそれもちょっとそういう理由もありました。
へえ、うん、じゃあヨガのインストラクターになるために500時間とか、う
ん、ああでも最初のは200時間
あ最初のは200時間、うん、でも200時間ヨガのレッスンを取るとインストラクターになれるって
うんまあ、200時間そのクラスだけではなく特別 の, そのトレーニングっていう
あなるほどね、
う
ん、あのインストラクター養成クラスみたいなの
を特別な先生が来てそのレクチャーしてたりっていう、う
ん、でもほらニューヨークに星の数ほどヨガインストラクターっているじゃないですか、
うん、いますね、はい、
ここでビジネスするの大変でしたけどすごいですねヨガスタジオドーンと独立しちゃいましたね、
うんしま、それもやっぱりいろいろと偶然なんか
偶然が重なって、
うん、重なってあのそれもやっぱりその時のスタジオで知り合った人がいて、うん、それで仲良くなって、うん、じゃあ最初はもう一つあのブルックリンのグリーンポイントっていう北の方にノンプロフィットのスタジオを開いて星ヨガっていうところを開いて、
うんうんうん、
でも二人はこっちの方のクリントンヒルあたりに住んでたから、うん、いつかまあ、そう自転車でこう回ってた時にパッと見たらあここなんかレント空いてるなと思って見てみてでそれでトントントンとつながってこっちの方のスタジオも開いて
ああはいはい、うん、じゃあ今のこのスタジオ
この童謡がっていう
の、うん、じゃあ星ヨガも今やってるんですか。
星ヨガまだやってます。
すごいじゃないですかニューヨークでスタジオ構えて、うんで、うん、ほらクイーンズにも
クイーンズにも、ね、あのそれも今度その最初のスタジオで知り合った、うん、あの人がいて、うん、でそのあと彼がこの別の養成に入って、はい、でそこで知り合った人が、うん、今そのクイーンズとのパートナ
ー
になってます、うん、だから彼が、うん、その童謡がでも星ヨガでもその先生として、うん、あの一緒に働いてたり、うん、星ヨガで一時期マネージャーとしてやってたりっていう時があって、
はいはいはい、
でそれで今はパートナーとしてクイーンズのスタジオスリアサイドっていうところを2016年に、
はいはい、あクイーンズの方はつい最近というか
最近
なんですね、
うん ヨガの方はもう2016年で、うん、今年の7月にスリアサイドウェルネスっていう、うん、ヨガ以上ヨガじゃなくて今度、うん、あのフィットネス系な場所も開いて、
ヨガだけじゃなくて、え、フィットネス系もあるんですけど、うん、メディカル系も入れるじゃないですか。
まあ、そこであの針もやってます。あ、
そこで針もやってるんですね、はい、うん、あ、通常針は、うん、ゆうきさんの針を受けたい人は、うん、ウェストチェスターまで行かなきゃいけないのかしら。
そうだね、まあ、あの同ヨガのブルックリンの方は基本的に月曜日、うん、あの2時から6時あたりここにいますし、
うん、あ、そういう場合はそこでできる。
そうそうそうそう、で、クイーンズは水曜日でも、うん、オフィスはやっぱり火木金でウェストチェスターのニューロシェルっていうところでオフィスを持ってて、はいはい
はい、うん、じゃあちょっと詳細はブログに載せてるので、うん、はい、もし皆さんちょっとチェックしてみてくださいね、はい、ではではでは、まあ、いろいろこうニューヨークでもうビジネスも展開してきて、
うんうんうんうん、
今後の将来の夢みたいな野望とか、もうだってやること結構やってきちゃいましたね、うん、ほらやる大好きなヨガがなんかトントン拍子でインストラクターになって、
うんうん、
トントン拍子で独立でビジネス開いてスタジオ持って、なかなかほら、うん、インストラクターでもスタジオ自分のスタジオまで構えられる人ってそんなにいないじゃないですか。
いないですね。
ラッキーですよね。
ラッキーです。すごい。
まあまあでもそれはご縁もあってね、はい、運もあって、はい、そんなゆきさんまだ夢野望ありますか？
夢っていうとすごいシンプルなんだけど、
はい、
まあ、一つは、うん、あの針をもっとやっぱり自分の中で広げていきたい。
お、うん、
針っていうのはすごいやっぱり効果があるし、うん、薬と手術と比べればやっぱり、うん、その変に体をなんか変えていくっていうものではなく、うん、その本人の体 の、
はいはい、
あのその力を利用して、
はいはい、治癒力みたいなね、
そうそうそう、うん、をなんか治療していくから、
うんうん、
でもそれを知らない人がやっぱり結構多くて、
あ、
なんか針って言ったら、
はいはい
はい、あ、なんか肩こりだったりなんかここが痛いから行くっていう感じで、でもやっぱり精神的なとこを影響することっていうのもやっぱりあるし、
うんうんうん、
さっき言ったみたいにそのお腹の調子だったり、うんうん、心臓だったり肺だったり、はいはいはいはい、いろんなものもそうやって針で影響することができるから、
うん、
それはやっぱり広げていきたい、もっともっと患者さんを見たいっていう気持ちはある、はいはいはいはい、
あ、なるほどね、うん、
でも それ以外の夢って言ったら、うん、あの自分にとってすごい大事だっていうのがその、うん、ワークライフバランス、
うん、
仕事するのは仕事するんだけど、うん、でもやっぱりそのリラックスする時間だったり、
うん、
まあ、朝起きて、うん、あのお茶をちょっと飲めたり、
うん、
あのもうグタグタになんか疲れたように仕事はしたくないと
そう、グタグタにね、
それはしたくないから、
したくない、
あのそのお金を目指してるわけではなく、ある程度入ってれば、うん、その自分の家族を養えるほどの、
はいはい、
あのお金入ってれば、うん、それはそれでいいと思うし、
うんうん、
でもあの個人的にやっぱり好きなものっていうのが、うん、やっぱりスノーボード、
お
う、スノーボードが大好きで、それがもっとできたらそれがやっぱり一つだよ。
スノーボードでもほらこけたりしたら骨折ったり大変じゃないですか。
まあそれは確かに
こけたり、でも自分で針とかね、
ま、
あの
してます
とか、ね、やってこうちょっと予防できるかもしれないですね、う
ん、去年の冬ちょっとあのジャンプ飛んで
飛んじゃって
でちょっと変になんか降りて、うん、あのこけてはいないんだけど、うん、結構あのその後ろの足の方に、うん、あの右足に結構ドシンってきて、うん、
あ
のその夜も全然体重かけられないほど痛くなって、
うん、
でそれで家帰って、うん、もう そこもうやはり自分でピピピ
自分で
入れて、
いいよそれ。
でそれで次の日なんか また朝起きてピピピってやって、そのもう夕方あたり普通にもう歩けるように戻りました。
それ特典ですね、いいですね、うん、あ、じゃあバンバンスノーボードできますね。
まあ一応注意して気をつけて、
そう、ほらでもニューヨークだとスノーボードどこに行くんですか。
まあアップステートだったり、
あ、
でもここら辺だったらバーモントだったりメイン州の方がもっと雪がいいっていう、
うん、 なんかニュージャージーに人工のスキー場ができるみたいですよ、
うんうんうん、あ、そうなんだ
そう、
あ、その室内の
室内でそう、うん、できるらしいですよ。
あ、そうなんだ、
うん、ちょっと調べてみてじゃあそれが、まあ、もうちょっとスノーボードができたらいいかな。
そうそうそう、うん、ちょっとした、まあ、スノーボードができて、うん、もうあと自然にいるのが好きだから、うんうんうん、そういうもっと家族と友達と自然にいる時間を増やせたらなっていう、う
んは
い
は
い、
お金よりもね。
そうそうそうそう、ね、だからお金を稼いでそういう時間を持てるっていうのがやっぱり、
ああ、うん、それはいいですね、うんうんうん、そうですね、そういう時間ばっかり持っててお金もないとちょっと困ります
ね。そうそうそう、
まあ、でもたくさんのお金はいらないと、そういう時間の方がもっと充実してね、うんうん、あ、いい夢じゃないですか、
はい、
いや、さすがですね、オーナーとなると、うん、こう見る夢が違いますねほら、で私みたいだと、うん、もう絶対金持ちになるとかそういうのがあるじゃないですかもう、うん、ガネとかそういうんだけど、でもね、自然とね、家族と友達と、うん、やっぱそっちの方が大切よね
大切です、
うん、じゃあですね、
はい、
あの早速ですけど、
はい、
ビジネス PR もしていたのかなって感じなんですけれども、はい、今じゃあ3つスタジオがあるってことですね。
はい、3つスタジオあります。
ではブルックリンに2軒、
はい、
クイーンズに1軒、マンハッタンにも持たないんですか？
マンハッタンは持たないです。
持たないの、うん、
マンハッタン行くとまたさらに物件が高くなるし、
はいはい、
あのやっぱりなぜこういうブルックリンもクイーンズでスタジオ開いたかっていうと、うん、そのコミュニティがやっぱり、うん、あるっていうのがすごい。
あ、そうですね、
うんうんうん、
あのブルックリンとか、うん、コミュニティがあるけれども、
そうそう
そう、よ、そう言われてみればマンハッタンってそこまでのコミュニティないですよね、
うん、まあ一応あるとは思うんだけど、うん、でもやっぱりブルックリンは自分がつながってたから、それでなんか開いてそのコミュニティが広がったっていう。でクイーンズも住んではいなかったけどパートナーが住んでるから、彼らのそのコミュニティ、うん、コミュニティとして それにあの入ったっていう感じで、そこで広がったっていうのはあるんだけど、マンハッタンにやっぱりそういうつながりがないから、どうしてもなんかマンハッタンで開きたいっていう気持ちが、
なるほどね、あ、へえ、うん、そう言われてみれば、あの前回クイーンズのスタジオの、うん、あのバーベキュー、私も参加させてもらったんですけど、
バーベキューね、
あれすっごいいい感じで、本当にコミュニティの集まりって感じで、
そうそうそう、
私あのほらヨガの生徒しか行ってはいけないのかなと思ったんですけど、
もう全然ヨガ してもいない人もいる。
近所の人とかみんな来てましたよ。あなたはヨガしてませんよねっていう人もみんな集まって、うん、しかもこのあの一体感というか、
うんうんうん、
ご近所のねバーから、
そうそうそう、
ビールが差し入れられてたり、あとね、
うん、
レストランから、
うんうん、
ラッフルのね、そうそう、景品が来たりとか、うん、すごいコミュニティの結束が強くて、
うんうん、
いい感じ、すごい、あ、いいなって私は思ってたんですよ、うん、ビジネスってこういう風にやるんだな、なんか、
う
ん、
あの近所はでもやっぱり特別だと思う。
あ、そうなんだ、うん、
みんな結構その、うん、うちらのスタジオ以外にも結構みんななんかつながりが強いみたい、
強い、
うん、
強い、すごく、
うんうんうん、
へー、なるほどね。なのでクイーンズとブルックリン、
そうそうそう、
あ、じゃあどんどんどんどん展開してっていう感じではないんです、ね、
ではないかな今は、
うん、じゃあその3店舗あるんですけれども、はい、さっき言ったブルックリンの星ヨガがグリーンポイントでしたっけ、
うん、グリーンポイント、
グリーンポイントですね、うん、で同様が今あのインタビューしてる、
はい、これはクリントンヒル、
クリントンヒルね、
はい、
でクイーンズの方が、
うん、スリアサイドで、うん、あのスリアサイドヨガとウェルネスがあって、うん、あのそれはサニーサイド、
サニーサイド、
ウッドサイド
の
間、
ね、はい、あの全部スタジオ的にはサブウェイの駅に近いですよ ね、 割とね、
そうだ ね、
ね、
うん、
通いやすいですよね、
うん、星ヨガだけがちょっと離れてるっていう、ちょっと離れてるけど、
はいはいはい、なんかあのティーチャーズクラスみたいなのも開いたりするみたいですよね、
うん、あのスリアサイドの方で今、うん、その2週間前からちょうど始まったばっかりなんだけど、
うん、
そこでも養成講座をしてて、
はいはい、
あの やっぱりヨガこのクラスで教えてるのもすごい好きだけど、うん、その養成で教えるとやっぱりもっと深く話すことができるし、細かくいろいろと説明することもできるから、うんうんうんうん、そこでやっぱりその生徒があなるほどっていう、それを見てるとなんかすごい
おやったかいあるぞ、
なんか それを見てあなんか育てだ、それがなんかやっぱりいいなっていう、
あなんかやりがいあるとか、うん、こう生徒を育てていくの、
そうそうそうそう、
じゃあ教育も好きなんですね、
うん、好きです、
育てていくのね、インストラクターを、うん、いやじゃあぜひヨガインストラクターになりたい人は、うん、コンタクトみたいな、
はい、そうです
ね、でもほら日本から例えばできれば日本語でレッスン受けたいわっていう人とかもいたりするんですかね、
いるだろうけど、でも
こっちでねインストラクターするなら英語でないとね、
うん、それはやっぱりちょっと難しいかな、友達でその日本語で教えてる人はいるけどね、うん、こっちで、
なるほどなるほど、ティーチャーズクラスではなくて普通のね、
普通の両方
あ両方、
うん、たまに東京だったり大阪に、うん、教えに僕が教えに行ってる時があって、うんうんうん、それはその友達が、うん、今度ニューヨークに、うんうんうんうん、今住んでて、
はいはいはい、
彼女がそうやって養成だったり、うん、いろいろやってるんだけど、う
ん、あらじゃあ
普通のクラスもやってるし、はいはいはい、養成もこっちでちょこっと
教えてるから、なるほどね、じゃあいつか日本でもヨガスタジオとハリスタジオとか開いちゃうかしら
ハリはやっぱり残念ながらできないんですよ、
あそうかライセンスが違うと、そうだそうだ、日本は日本で日本のライセンスを取らないといけないんですね、
う
ん、
そう
でもヨガはね、
ヨガは一応できると思います
ね、うん、できる可能性ありですね、
うん、ありです、
まあでもそんなにガツガツ働きたくないですからねああそうですか、はい、ではではブログの方にインフォメーション載せておくのでぜひチェック皆様してください、はい、それでは最後の質問です、
はい、
ですね、このラジオを聞いているリスナーの皆様に一言、うん、何かメッセージがあればお願いしたいんですけれども、うん、
メッセージですね、
うん、
やっぱりシンプルで言うと自分が感じているものの意識を大事にしてくださいと。
深いですねめっちゃ今自分が感じているものをね、
はい、それをもうちょっと説明すると、うん、やっぱり無意識でしていると、うん、やっぱりどうそれを自分にもそうだし他の人にどう影響されるかっていうのが、うん、やっぱり考えられてないと。だから日本だと逆にすごいやっぱりすごいなっていうとこが他の人を考えてやっぱり気を使うっていうのがあるんだけど、それもやっぱり自分に向けてしたらいいかなっていう。
あ、はいはいはい、
だからそうすれば、はい、自分に対してもっと親切に、
あ自分自身をね、
そうそうそうそう、うん、でそれも自分のことをもっと理解することによって、うん、それがじゃあそのパートナーだったり、うん、家族だったり、うん、同僚だったり、うん、そういう関係でやっぱり話し方だったりそのリアクションだったり、この人がこう言った時になんでこれで自分がこんなにイライラしたりなんでこんなに落ち込んだりするんだろうっていうのを、でもちろん人間だからそれを落ち込んだり怒ったりっていうのはそのなくなるわけではないんだけど、でもそれを自分の感じているものを意識していれば、うん、それが徐々に変わっていくんじゃないかねっていう、う
ん、そうですね、案外自分のことってこう見えてなかったり考えてなかったり、うんうんうん、特に日本人の人って自分よりも他人とか、うんうんうんうん、周りを、ね、気にして気を使ってしまうことがあるけど、うんうん、その気をもうちょっと自分にも使えると、
うんうん、逆にアメリカ人は他の人全然気にしてないからもうちょっと気にしてよという気持ちはあるけど
そう、ね、そうアメリカ人ね、I love myself みたいな、
それは多いけど、
多いけど、
でももうそれもやっぱり、うん、I love myself だけど、でもそのセルフが何だかっていうのは分かってない、
うん、その通り、そうだそうだ、
だからそうやって他の人とつながった時に、はいはい、なんかあのバーってなんかエモーショナルになったりっていうものもあるかなっていう。
なるほど。だから、うん、こっちのアメリカのねこっちでもうミーミーミーミーミーミーの人も、うん、そのミーをもうちょっと、うん、よく知って、うん、あの感じた方がいいです
よね。基本 どっちも見てもその他の人のためだったり自分のためでも、うん、やっぱりはそのエゴが関係してくるから、あの他の人のため他の人を気にしてるんだったら、うん、それが他の人から見られてるものを気にしてしまうっていうエゴっていうものあるし、
はいはいはい、
ミーミーミーでやってると、うん、自分のこのエゴをもっとあの大きくて し,、はいはい、してしまうっていうところもあるから、それをだエゴっていうのは悪いわけではないけど、でもそういうのをもうちょっと気づいて意識して、ああ今こうしてるけどなんでかなっていうのを、
うん、なるほど、うん、すごいいいメッセージなんですよ。メッセージどうしようかなとか言ってめっちゃいいメッセージですよ、うん、そうですね、割と自分自身のことを、う
ん、だから ヨガも針も 何でもそうなんだけど、それを、うん、できるだけ自分の中で取り入れようとはしているものかな。でやってることもやっぱりそれをできるだけあの気づこうとはしてるけど、もちろんそれはパーフェクトではないし、イライラする時ももちろんあるし、
でもヨガとか針とかそういうのってあの助けになりますよね、ヘルプになるというか。
それはもちろんなります
ね、あの自分自身、うん、感じるためにヨガとかね。
そうそうそうそう、
だからやっぱりさっき言ってた、うん、なんかヨガに行ったらジムでは味わえないようなスピリチュアルなものを感じたみたいなこと言ってたじゃないですか、うんうん、それがあるんでしょうね。
それ、うん、確かにあると思う。やっぱり体を動かして、 もちろんそれ全部つながってるから、その体を動かして、うん、あのストレスの解消、その精神的にもうちょっとバランスを整えることもできたり、うん、あの瞑想してその体をもうちょっとなんかゆったりさせてあげたり、全部つながってるから、あのそのヨガっていうものっていうのはすごいなっていう。ヨガもそうだし、うん、針もやっぱり体使って針を使ったりして、はいはいはい、でそれで体も変えるし精神的にもそうやって変えることもできるし、
はいはいはい、うん、ちょっと自分のこともちょっと感じてみようと思います、はい、うん、私もね割とね、うん、意外に自分のこと見てそうで見てないことがあるなと今はっと思わされて、うん、
それはやっぱりでも難しい、
難しい、やっぱり、
うんうん、時間かかる。それ自分を見るっていうのは時間かかるし、見たからって言ってそれすぐに変わるかって言ったらやっぱり、
ね、
それは時間かかる、全部これ時間かかるんだけど、でもあのそういうのを気づき始めると、うん、見えてしまったらそれを忘れることができない、うん、
そっか、
うん、そう、見てしまったものはもう見えなくできないじゃん、だからそれを、
そうか、じゃあ見てしまって忘れられないけど、うん、どうしたらいいんだろう、
うん、まあ感じる、
いや、そうか、そうそうそう、そこに来るのね、そうそうそう、やっぱりね、
だからできるだけ気づいて、気づけば、だからそのヨガなんかは体から入る、うん、はいはい、体を動かしてるのをこう目の前でこうこの腕を回したりこうしてるのを 見やすいし感じやすい、でもそれを徐々に意識して、
うん、
じゃあこれを回してこのポーズを取りたいと思った時に、なんでそのポーズを取りたいのか
って、うわ、そんなこと考えなかった、考えてない人が多いと思う、
うん、な、うん、そう、
だってインストラクターがそうやったからみたいな、
そうそうそうそう、
だからそれって自分じゃないよね、
うん、だからそれもやっぱりインストラクターとして難しいもんなんだけど、うん、あのそれもちょっとなんか間を空けといて、うん、こうあのもちろんそのポーズを取るのにあの腕はここ足はここっていろいろと説明しないとダメなんだけど、うんうん、何を感じてるか、
うん、
でそれなんでそれをしてるかっていうのをちょっと生徒さんに考えさせる、
うわ、うん、すごい、さすがインストラクター、
だそう、
ただ単にやってるだけじゃないんですね、
じゃないで、そうすれば徐々にあの結局はあのインストラクターがなくても自分でできるようにしてあげたいっていう、ちょっとなんか今あの体が今硬いんだよね、あ、なんだったらこれちょっとこういう動きすればあ楽になったっていう、そういうのを
自分で考えて、
そうそうそうそうそう、うん、
そう、こういう動きをしてるのはちょっとなんかやっぱり 肩が張ってるみたいだから、うん、そうそうそう、考えてますよね。そうするとだからそういう動きをするって、
うん、そうそう、だからオフィスでずっとなんかバーって3時間ずっと集中して仕事してて、気づいたらうわ肩がすごい凝ってたっていうのを、じゃあできればあの1時間だったり30分ごとにちょっと休憩して肩回してあげて、こういうあの背骨を横に回したりいろいろと
ストレ
ッチしたり、ちょっと動きを入れたらそれでまた集中してできるっていう。
でそれは考えたからこそそうやって動かしてるってことです
ね、うんうんうん、だからそこを気づかないと、最初気づかないとそれをやろうとは思わないから、
うん、だって仕事ずっとしっぱなしで肩を凝ってることにも気づかなかったら凝りっぱなしで終わりで、なんでこんなに疲れてるんだろうってことになりますもんね、
うんうんうん、だからやっぱりその意識っていうのがすごい
大事だ、
大事になってくる。
すっごいわかりやすい。はじめ、自分を感じてくださいって言われた時どう感じればいいんだろうって思ったけど、わかりやすい、
う
ん、
そうそうそう、
ゆきさんやっぱり先生向きですね。
あ、そうですか。
さっきのマッサージの時もなるほどっていうことばっかりだったんですけど、わかりやすい、うん、
あの大学で哲学勉強してた時に、やっぱり哲学の先生になろうかなっていうとこはありました。
あ、なるほどね。そう、もうちょっと影響してるんです。
影響してますね。
わあ、いい話だったわ、うん、じゃあちょっと、いや、リスナーの皆様もぜひぜひ自分自身をもうちょっとよく感じてみてください、
はい、お願いします。
いやー、今日はなんかすごいなんかためになるインタビューでしたよ。いや、
よかったですね。
ありがとうございます。しかも、もう針の体験もすごい良かったので、うんうんうん、いや、これから、ね、あのホリデーシーズンが始まりますので、
はいはい、
ね、スノーボードもバンバン行ってもらって、
うん、
もう体調も万全にして、うん、あのマインドもね、
そう
万全にして行こうかなと思います。いや、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで本日は、ヨガインストラクターで鍼灸師の平野祐希さんにお越しいただきました。祐希さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今週はこの辺で終わりになります。来週も引き続きお付き合いよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で See you next week. Bye bye.